今日恵みをいただく御言葉は、
ご着席ください。
ルカによる福音書の22章31節から34節です。ルカによる福音書の22章31節から34節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなた方のために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。アメン。お祈りをいたします。私たちの愛するイエス様、あなたの愛に、またあなたの憐れみに感謝いたします。あなたが私たちの信仰がなくならないようにと祈られ、またあなたが私たちの足を洗われ、あなたが行かれる前に、十字架の向こうへとあなたが先んじて行かれる前に、私たちをそのように愛し清め洗い、また取りなして祈ってくださったことを感謝いたします。人は弱いものです。生まれながらの人間はそのままで神の国に入ることは叶いませんが、しかしあなたが先んじて十字架の向こうへと行ってくださり、そしてその十字架の歩みについていけるようにとあなたが模範を示してくださいました。どうか私たちもあなたに習い、自分自身のうごめく罪や自分の好き勝手したいという思い、イエス様を主とすることなく自分を主としたいような、そのような自分を十字架につける、そしてイエス・キリストにあって共に歩み、イエス様のものとして歩む、この一度でありますように。このあなたの受難週を控えたその前の金曜日に、あなたが必要な命の言葉を私たちに備え祝福し与えてください。語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を清くし、あなたの命そのものをしっかりと今日いただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。
主日においてはですね、イエス様が弟子たちの足を洗われた、そのことについて見ておりましたけれども、特に、ユダに対してはですね、裏切るということ、その思いがすでにサタンに入れられている、だからイエス様は特にことさらユダに対してそのケアをするためにユダのところに、ユダにそれとなく分かるように、裏切るということ、私は知っているよ、聖書に書いてある言葉が成就する、しかしその道を歩んではならない、皆さんも呪いの道を歩んではならないという主の御言葉が しっきりなしに語られるとき、皆さんはその言葉を聞いて自分の中の罪の性質、それを下ろさなくてはなりません。イエス様の御前において投げ捨てなくてはならないんです。でもユダはそれをしませんでした。あくまで自分の行きたい道を選んでそれを歩んでしまいました。 イエス様は十字架を前にしてですね、本当に弟子たちに対して愛を余すところなく、残すところなく注がれました。そしてそれは、ね、足を洗うということ、まあ、そればかりでなく弟子たちのためにあらかじめ祈っておられたということ、これもまたあります。この最後の晩餐の席上において、弟子たち、まあ、この少し前のところ、まあ、24節からのところを見ますと、弟子たちの間に誰が一番偉いだろうか、そういう論議もまた起こったようです。でもイエス様が言われたことは、異邦人の王たちは人々を支配し、人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。アーメン。本当に私たちもですね、イエス様がこの最後の夜、弟子たちと共に過ごす最後の夜において語られた言葉、ね、あなた方のうちで、ね、一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい、ね、使えるものになりなさいということが記されております。もう本当に自分自身を捨てて、自分の願うこと、思うこと、もうこれを捨ててですね、人のために、ね、人の足を洗い、汚れを洗い、そのような人でありなさいとイエス様はおっしゃいます。イエス様は足を洗うことによって模範を示されました。もう弟子たちが、あるいはこの主にある兄弟姉妹の交わりの中において、汚れをした人、罪を犯した人、皆さんもこの交わりの中において、ある兄弟、ある姉妹に対してちょっと嫌な思いがすることがあるでしょう。でもその嫌なことをしでかした兄弟姉妹、その彼らのために足を洗うべきです。何によって？御言葉によって、あるいは聖霊のその言葉、洗い清めによって、そして聖霊による祈りによってです。祈りによって罪を、義人の祈りは働くと力があり、罪ある人たちの、罪を、それを清めます、洗い清めます。また御言葉は、その人を洗い清めます。ですからもしある兄弟、ある姉妹が汚れたこと、良くないことをしたのであるならば、祈りによって、また御言葉を宣言することによって洗い清めるべきです。イエス様は率先して弟子たちの足を洗われました。私たちも本当に、その何か罪を犯した、ムカつくことをする、そのようなものに対しては祈り、また御言葉、それによって洗って、その汚れた足を洗ってあげるべきです。イエス様はこの最後の夜、弟子たちに、あなた方は互いに足を洗い合いなさい、また、上になりたいものは、一番年の若いもののようになりなさい、そのようにするならば、主は私たちに祝福を与えてくださる、ヨハネのところで学びました。でここで、さらにもう一つイエス様がシモンに対して、特に言われます。シモンという、シモン・ペテロと皆さんよく覚えてますね。シモンという名前は生まれつきの彼の、彼のお父さん、あるいはお母さんがつけた名前、それがシモンです。ペテロというのはイエス様がつけた名前です。ペテロという名前には、岩という意味があります。私はこの岩の上に教会を建てますという、ペテロ、そういう意味ですけれども、ここで特にイエス様はシモンと、人がつけた名前で呼びました。シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。人というのはですね、悪魔サタンの誘惑に弱いものです。ふるいにかけられたんです。悪魔サタンが、神様に願い出たんですね。悪魔サタンも神様に 申し出なければ許可を得なければ人に対して何もできないんですけども、でもこの時シモン・ペテロだけでなく他の弟子たちも悪魔サタンがふるいにかけて、そしてもうイエス様だけを取り残して他の弟子たちはもうふるいの向こう側、イエス様をふるいのこちら側に残して、でそれでみんな逃げてしまう、そのようなことを、ね、悪魔サタンは神様に願って聞き届けられたんです。イエス様はそれをご存知でした。だからシモンに言ったんです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。そして実際、ね、そのように行動してしまうんですけども、しかしですね、イエス様はあらかじめこのシモンのために祈っておりました。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、ね、私たちもあらゆる困難や困難があるとき、誘惑があるとき、本当に負けてしまいそうになるんですけども、でもイエス様はあらかじめ祈っておられるんです。私たちがしっかりと立ち直ることができるように、そして、ね、他の弟子、他の兄弟姉妹、彼らを力づけてやることができるようにとイエス様はあらかじめ祈っておられるんです。この立ち直ったら、という言葉、ギリシャ語でエピストレファー、エピストレフォーですね、これ、要するにより良くなる、バージョンアップする、以前よりもさらに良い状態になる、キングジェームズではコンバート、書いてありました。エピストレフォー、エピストレフォー、うん、まあ、転校するとか向き直る、まあ、そういう意味です。で以前よりもさらに状態が良くなる、バージョンアップする、ね、そのような意味です。ですから、ね、シモン・ペテロはこの悪魔サタンのふるいにかけられます。そして失敗します。でもイエス様はあらかじめ祈っておられました。だから立ち直ることができるんです。でそれで立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。でシモンはイエス様に言います。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。もう私たちはその後の成り立ちを知っている、いますから、あペテロこんなことを言っちゃって、まあ、そういうふうに思うんですけども、でも皆さん他人事ではありません。これ皆さん自身も口先ではイエス様に仕える、礼拝中眠りません、ね、しっかりと礼拝を守ります、そういったことを口では約束しても実際はそれを破ってしまうということを、ね、皆さんも確かにあると思います。弱さがあるんです。心は燃えていても、でも肉体は弱い、イエス様はおっしゃいました。十字架の前において、本当に確かにこの肉体、この心、それの弱さ、それを覚えるべきです。そしてそれを乗り越えてイエス様がその前もって私たちのために取りなして祈っておられる、私たちのために足を洗ってくださった、そのことをこそ私たちはしっかりとイエス様に感謝するべきです。イエス様はあらかじめ祈っておられたんです。信仰がなくならないように、立ち直ることができるように祈っておられたんです。イエス様は、ね、シモン・ペテロが、ね、私は老であろうと死であろうと覚悟ができておりますと言ったんですけども、でもそれに対してイエス様はペテロ、ね、ペテロという名前で呼びます。今度はペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います、ね、ペテロという名前はイエス様が付けられた名前です。でも最初呼びかけはシモン、シモンでした。シモンは人がつけた名前、生まれながらの名前、生まれながらのアイデンティティ、それは弱いんです。でも立ち直ることがをイエス様は祈られました。シモンからペテロへとバージョンアップすることをあらかじめイエス様は祈っておられたんです。だからもう 彼は立ち直ること、ね、失敗はするけれどもその後信仰がなくならないようにイエスは祈っておられた。だからその後ペテロにバージョンアップする、ペテロになる、そのことをイエス様はもう前もってですね、あらかじめこの名前シモンという名前ではなくペテロという名前を呼びかけることによって、もう信仰によって先取りしていたんですね。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。でこのようにあらかじめ言っておられました。でこの夜イエス様は、ゲスマネの園において祈り、でもシモン・ペテロも含む弟子たちはみんなイエス様がもう必死で祈ってくださいと言ってるのに、でも居眠りして、でそれでイエス様と一緒に祈るということをしませんでした。そこにおいても失敗がしたんですけども、でもそこでイエス様を捕らえる者たちがイエス様のところに来てイエス様を、ね、お縄にかけた。したら弟子たちはチリチリになってしまい、ペテロも含めてみんな逃げたんです、イエス様を捨てて。そしてこの、まあ、カヤファの庭、ね、大祭司の庭においてイエス様が、取り調べを受けて、その、まあ、裁判を受けるんですね。でシモン・ペテロはそのカヤファの庭の方に行って、で遠くからね焚き火に当たりながらそのイエス様の様子を、伺っておりました。でそこにおいて、ね、あの有名な場面、イエス様は、ね、このペテロを見た人が、あなたはイエス様と一緒にいましたね、イエス様の知り合いでしょう、ね、そういうふうに言われたとき、ペテロはそれを打ち消すんです。私はそれではありません。ルカ22章の54節からのところです。ルカの22章の54節から、彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見て言った、この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アメン。本当に私たちも悪魔サタンにふるいをかけられるとき、誘惑が迫ってくるとき、イエス様を、ね、人々の前で知らないと、あるいは、ね、イエス様のお言葉、イエス様これはしてはなりませんよと言われていた言葉、これをですね、目の前に誘惑が来たとき、そのイエス様のお言葉を打ち消して、イエス様を知らないと心の中で言って、否定して、そして手を出してはならないものに手を出してしまったり、あるいは、ね、しなくてはならないことが目の前にあるにもかかわらず、イエス様の御心は、それをしなさいということにもかかわらず、それができなかったり、 私たちもこのペテロのように本当に鶏が鳴かれる時が確かにあります。そのような時、本当に心を悲しむべきです。ペテロのようにもう泣くべきなんです。心を引き裂いて、ね、皆さん涙あるでしょうか。皆さん御言葉を聞いて涙流すということあるでしょうか。御言葉が迫って、ね、本当にキリスト者であるならばそれはあるはずです。御言葉を聞いて、ね、他のキリスト者たちが御言葉を聞いて、あ、これは私のことを言ってる、本当に私のことだ、イエス様は私のことを知っているからこんなぴったりな時にかなった言葉を与えてくださったんだと思うとき、本当に私たちは涙が流れてきます。またあらかじめイエス様が示しておられた言葉、それが、ね、未来起こったとき、あらかじめ、ね、一日の初めにある御言葉が示されており、それが日中に、ね、起こったとき、あ、確かに主は示しておられたのだ、ね、そのようなとき私たちは涙流します。そして何よりペテロのように裏切ってしまったとき涙を流します。イスカリオテのユダはですね、イエス様に示されました、ね、御言葉でもってあらかじめこの中に裏切る人がいるということをあらかじめ2度3度と示されておりました。そしてもうそれでもユダは、その思いを捨て去らないというところで、もうイエス様もうあからさまに私がパンキルを浸して与えるものがそれだと言って、そしてイスカリオテユダに実際渡しました。渡したところ、ね、ユダはこのペテロのようにもう激しく泣いたということではないんですね。サタンが入ったんです、ユダの場合。ペテロの場合はどうだったか、ね、ペテロはあらかじめ、ね、あなたは私のことを知らないと三度言いますと、私のことを裏切りますとあらかじめ言われていた。でそれでいざ鶏が鳴いた、ね、ペテロが3回確かにイエス様を知らないと言って、その後に鶏が泣いたとき、イエス様は振り向かれました。ペテロとイエス様が目が合いました。そのときペテロはサタンが入ったなんて書いてないですね。ペテロは泣いたんです。激しく泣いたんです。皆さんも指摘されたとき泣くべきなんです。知らないようじゃないんです。知らないようだったらユダのようにサタンが入ってしまう隙間をそのまま開けておくことになってしまいます。皆さんはイエス様に指摘されたとき、御言葉通りになったとき、イエス様と目が合ったとき、泣くべきなんです。外に出て激しく。この嘆く心、イエス様のお言葉通りできなかったときに泣く心、これは必要なんです。これがユダとシモン・ペテロとの違いです。皆さん、泣く心あるでしょうか。使徒パウロはですね、その愛する弟子ティモテに対して、ね、私はあなたの、ね、おばあちゃん、また母に宿った信仰を知っており、そしてまた私はあなたの涙を覚えています。ティモテはパウロの前でよく泣いていたんですね。パウロの促された御言葉に、あるいはパウロのその父親の霊的な父親としてのその愛によく涙をしていたんですね。皆さんは涙しているでしょうか。本当に感謝の念が募って泣いたこと、泣いているでしょうか。イエス様に対する感謝、兄弟姉妹に対する感謝、あるいは、ね、イエス様のお言葉通りにできないことの悲しさ、それによって涙を流しているでしょうか。本当にクリスチャンとしてのその信仰の計り上で、涙があるクリスチャン、ないクリスチャン、もうこれだけでもだいぶ、信仰のその度合いが分かるものですね。皆さんは本当に涙するということ、感謝の念があふれて涙する、あるいはイエス様の御言葉に触れられて涙する、イエス様のお言葉通りできなかったことについて涙する。ダビデも本当に自分の罪が悲しくて涙しました。それであの詩篇51篇を 読んだんです。ペテロは思いっきり泣きました。主のお言葉通り自分が自分が自分で定めたことを、それを一晩経たずして、夜が明けずして鶏が鳴くまでに三度イエス様を知らないと言ってしまったことについて外に出て激しく泣いたんです。その悲しむ心、悔いる心、これがよりバージョンアップするための必須条件です、悔いること、自分があることについて過ちを犯した、失敗した、そのことにおいて本当に悲しんで涙する心、これがあればですね、前よりも皆さん良くなる素材が、素地が整っております、涙しないで、どうして許してくれるよねみたいな開き直ったそのようなサウルのような、信仰はもう切り離されてしまう、そういうものです。あるいはイスカリオテユダのように逆ギレして悪魔サタンを入れてしまう、これは永遠の滅びへと向かってしまう、そういう性質です。皆さんは何になりたいですか？皆さんはペテロのようにしっかりと主から示された時は涙すること、悲しむこと、罪を悲しむこと、自分の失敗を、自分の弱さを、自分の不甲斐なさを本当に涙して、イエス様の良くなりたいです、イエス様こんな弱い私、こんな罪深い私、こんな罪ばっかり犯してしまうような性質の私をイエス様何とかしてください、救ってください、イエス様に祈るべきなんです。涙する心、悔いる心、そうしたら、より以前よりもエピストレ4をするんです。バージョンアップするんです。立ち直って、そしてシモンペテロは見事使徒行伝の、箇所においては弟子たちのもう筆頭のものとして弟子たちのを導いていきました。多くの人々をクリスチャンにへと導いていきました。その、ペンテコステの日のペテロの説教から聖霊に満ち溢れておりました。力に溢れておりました。3000人の人々に悔い改めを導き、救いへと導きました。イエス様に会って本当に自分自身の弱さ、以前の自分のその至らなさ、それを本当に悲しんで、そこから良くなりたい、そのような状態からもっと作り変えられたい、この思い、本当に悔いる心、あるいは乾く心、義に対して植え乾く心、良いことを求める心、それこそ皆さんに必要なものです。それが起爆剤となって皆さんは立ち直るんです。良くなるんです。エピストレ4をするんです。そしてペンテコステへと、聖霊充満へと導かれていくんです。どうかこの、受難を前にした、この週、イエス様が成してくださったその愛の技、イエス様が洗ってくださったこと、イエス様が祈ってくださったこと、それにすがって、そして本当にそのイエス様の愛の素晴らしさ、あらかじめこんなにも私たちのために愛してくださった、洗ってくださった、祈ってくださった、そして失敗した時も振り向いて見てくださった、そのイエス様と共に、イエス様から離れることなく、このイエス様にしっかりとつながって、イエス様にすがって生きて、そして、もうシモンからペテロへと作り変えられ、皆さん自身、以前のものからよりバージョンアップした、より聖霊に満たされた神の国のものとされるものとなりますように。そのために起爆剤となるのは悲しむ心、自分の罪、それを涙する心、あるいは生徒たちのイエス様の愛に感動して涙する心、涙する心必要です。どうかそれが与えられるように、また祈りのうちに、あるいは、皆さんの主をお求める心のうちに、それらがますます増し加われていく、そしてよりバージョンアップしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が ペテロのように主に向かいましょう。主とコミュニケーションしましょう。主に本当に自分の罪が示されたのであるならば、それを悲しんで悔いるように、そしてより良くなりたいですと主に訴えましょう。またあるいは本当に自分涙したことがないな、イエス様について感謝したことがないな、イエス様のその愛の素晴らしさにじんときたことはない、そういうことであるならば、それを分かるように、そのような心が与えられるように、涙するその心が与えられるように、今それぞれ見舞いに出て祈り求める時を持ちたいと思います。